こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラス、三田警察署交通課の末澤直文さんをお迎えしまして、4月からいろいろと動きがあるようですのでね、このお話をじっくり伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ただいま紹介いただきました、私三田警察交通総務係の末澤と言います。今日はどうぞよろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
今回ですね、はい、4月1日から、はい、自転車の法改正がありますので、そのことについてお話ししたいと思います。
お願いいたします。
はい、皆さん4月1日から、自転車の交通違反についての手続きが変わることはご存知でしょうか。
はい、だいぶニュースでも出てましたね。
そうですね、
はい、
3月、まあ、現在3月ですけど、はい、からまあニュースとか携帯の、ネットとかでもね、
はい、
何回か見られたことがあると思うんですけど、はい、4月1日からは、自転車乗車中の交通違反について交通反則通告制度が、うん、導入されます。
はい、
でこの交通反則通告制度っていうのはちょっと聞き慣れないことは、
ね、
かもしれませんけど、
はい、
皆さん免許、運転免許をお持ちの方でしたら、
はい、
まあ、あったらいけないんですけど、交通違反した時に、
はい、
おまわりさんに止められて、
はい、
青色の、切符を切られたことが何人かおられるかもしれませんけど、はい、その青色の切符ですね、これが交通反則通告制度と思っていただいて構いません。
はい、
で、自転車の、交通違反をした場合におまわりさんが、その違反を認めた場合は青色の切符をその場で告知するという制度になります。
はい、わかりました。じゃあ改めていつから、対象の年齢も含めてご紹介いただけますか。
はい、運用開始は、令和8年4月1日になります。
はい、来月からですね。
そうですね、
はい、
来月1日からですね。
はい、
で、年齢なんですけど、16歳以上が対象になります。
あ、16歳以上、ここがちょっとなかなか知れ渡ってなかったかもしれませんけども、
はい、そうですね、16
歳以上ということですね。
はい、
わかりました。ということはなんか中途半端な言い方ですけど、高校1年生はまだ15歳 で、
はい、
で途中1年生からまあ16歳になったりというのがありますから、
はい、 そうですね、
そのあたりはなかなか微妙な、はい、
そうですね、止めるときにですね、もちろん警察官年齢わからないん で、
そうですね、
で身分確認はきっちり取らせてもらうということで、あ、
はい、
まあ、中にはその学生さんとかでしたら学生証とか持ってたらですね、
はい、
す年齢とか、まあ、その辺の名前とか確認できるんですけど、
はい、
もし何も身分確認、まあ、免許証を、ね、持っておく必要はありませんので、
私服の時などが難しいですね。
はい、その時はちょっと、止めた時に身分確認、年齢とか、
はい、
確認するのにちょっと時間を取らせてしまうことになるかと思われます。
ああ、そうだったんですね。わ、はい、かりました。この16歳以上という確認が必要だということですね。わ、
はい、
かりました。じゃあこの制度ができた背景などもこの機会ですのでお聞かせください。
はい、まあ、自転車に関しての違反とかの、いうのは特には変わってはなかったんですけど、
はい、
まあ、事故の統計を取りましたらですね、
うん、
事故、交通事故全体に占める、自転車の割合、
はい、
自転車が絡む交通事故、
はい、
この割合がですね、前年増加傾向にありまして、で、この自転車乗車中の、死亡事故や重傷事故、のうち、まあ、自転車側にも、何らかの違反があるということが、
はい、
分かってきましたので、
はい、
まあ、この自転車の交通ルールをですね、きっちり守ってもらうということが交通事故をの件数を減らすことにつながるかなということになりましたので、
はい、
日本 法律を改正してですね、自転車も、交通違反をした場合に青切符を切られるということになります。
はい、私は車の運転をしますので、
はい、
確かにたびたびあーっていう例えば信号無視だったり一旦停止だったり、うん、逆走だったり、
うん、
無灯火だったりっていうのはよくこう出会ってこちらもドキッとすることがあるんですけども、
はい、
はい、じゃあこ の、 青切符の対象になる違反のちょっと主な例を順番にご紹介いただけますか。
はい、 まあ、自転車に関する交通違反で、はい、まあ、青切符の対象になる違反は、はい、まあ、113種あるんですね。
すごいたくさんありますね。
めちゃめちゃあるんですけど、
あります、ね、はい、
まあ、今日はその主なものについてちょっと何点かね、はい、言いたいと思います、はい、で一番ちょっとね、悪質というか危険だ、交通事故につながるであろう違反が、携帯電話の使用、これは携帯電話を、見ながら、
はい、
通話しながら、これも両方あるんですけど、この違反が、反則金、1万2000円になります。
なかなかの高額ですけど、確かに怖いですのでね、はい、そういう自転車に出会ったらもうちょっと遠くを通るようにはしておりますけれども、
はいはい、その他、先ほども言われましたように、自転車、ごめんなさい、信号無視ですね、
はい、
はいはい、これも、6000円の違反になります。
はい、これは割とよく見かける違反の一つですね。
そうですね。で次にですね、一時不停止といいまして、まあ、赤色の逆三角形の、
はい、
止まれもしくは止まれストップと書いた、はい、標識ですね、この場所ではちゃんと止まってもらわないといけないんですけど、うんうん、なかなか自転車の場合は現状あんまり止まれてないかなということです。これもね、はい、バイクとか車と同様ですね、はい、自転車も、この標識の、足元には停止線がありますので、うん、はい、ここで一旦止まっていただくということになります、これを怠った場合は5000円の反則金になります、
つまりこう見通しが悪いからっていうことですよね。止まりましょうということは、
まあ、そうですね、見通しの悪いところもありますし、見通しがまあ、あったとしてもですね、まあ、左右がよう見えているところでもですね、道路の幅で優先関係、例えば東西か南北がどちらが優先なのかっていうのが明確でないときは、あまり交通量の少ない側の方に、一時停止の標識を設けるというところはあります。
はい、わかりました。
でその他ですね、まあ夜になればですね、ちゃんと自転車も、電気をつけてもらわないといけないと。
そうですね、ドキッとする一つです。
そうですね、で、まあ、6月ぐらいになってきたら雨のシーズンになってくると思うんですけど、これもね、傘差し運転、これも、違反として、
はい、
今言うたね、一時停止、
はい、
無灯火、
はい、
傘差し運転は5000円の反則金になります。でこれ次に学生さんとかが多いんかなと思うんですけど、まあ、学校帰りとか、お友達と一緒にね、下校したりとかするときあると思うんですけど、まあ、帰ってる道中もね、やっぱり横に並んで喋りながら帰りたいという気持ちはね、やっぱあるかもしれませんけどね、でもちょっとこれはね、やめてほしいなということです。で2人乗りとか、横に並んでの運転、並進というんですけどね、これがいずれも3000円になります、
はい
はい。で、これはね、まあ、反則金のみで、まあ、バイクとか車とかは通常ですね、点数何点で、反則金何点、なんぼとかいうのが、まあ、大半かなと思うんですけど、この自転車に関する、青切符で切られる分には点数はつきません。
はい、
はい。
で、もうだいぶ前から自転車も車と一緒だから、車道を走りましょうと言っていますけれども、
はい、
やっぱり歩道を走ってる自転車もあるし、で逆に走れる歩道もあるんですよね。
そうですね、まあ、いろいろか条件がありまして、一つ目がですね、まあ、分かりやすいところで、普通自転車歩道通行可という標識があります、
はい、
これ歩道に設置しておるんですけど、青色の丸い標識で、
はい、
親子の手つないだ、と自転車、
はい、そこに自転車の絵もある
という、あると、はいはい、この両方があるところは、普通自転車は、歩道を走ってもらっても構いませんよと言います。で、まあ、普通自転車ってね、ちょっとなんやねんという話になると思うんですけど、
はい、
まあ、簡単に言ったら普通のママチャリ、まあ、電動の自転車も、普通自転車になるんですけど、はい、まあ、特殊なものであんまり見かけないんですけど、タンデム自転車とか言いましてね、
はい、
2人乗り3人乗りの、座席がついた自転車とか、
サイクルセンターかなんかに置いてあるような
特殊な自転車ですけどね、はいはい、まあ、普通自転車というのは、まあ、幅が60センチで長さが90センチで、でまあ、ブレーキですね、ブレーキが容易なところ、ブレーキをかけないといけないときにすぐ操作ができる、ところにブレーキがついてるとか、あと鋭利な突起物がないとか、まあ、そういうね、はい、で、まあ、四輪自転車っていうのは通常の前後ろの二輪がほとんどかなと思うんですけど、まあ、一応四輪までの自転車が、はい、まあ、あるはあるんですね、まあ、そういう4つ5つ の条件を満たしたものが、普通自転車となりまして、まあ、世の中に出ている自転車のもうほとんどが、まあ、この普通自転車に該当するんですけどね、
はい
はい、まあ、その標識があることが1点、次年齢的なもので、
年齢がこれ、
はいはい、13歳未満の、
はい、
児童、幼児の方とかですね、はい、とですね、あと高齢者70歳以上、
はい、
の方は、歩道を走ってもらっても構いません。
あ、そうですか。
で、あとですね、はい、まあ、体のちょっと不自由な方、うん、身体障害者的な方も、はい、構いません、うん、で、あとですね、まあ、本来自転車っていうのは車の仲間なので、日本はね、左側通行ですね、
で、
はい、左側の左端を走らないといけないんですけど、はい、先ほど言った条件ではなくてですね、
はい、
走ってて前にね、工事現場であったり、まあ、あったらいけないんですけど、駐車車両があったりとか、うん、まあ、そういった場合、交通のね、状況がね、良くないとか、うん、はい、そういう時とかはその間だけは歩道に走、うん、乗って走ってもらってもいいよという条件があります、
はい、
でも、歩道はあくまで歩行者が歩くためのスペース、うん、ね、空間になりますので、
はい、
自転車で歩道を走る時は、まあ、お邪魔させてもらってるよと、
はい、
まあ、走ってもいいですよってことで、ま
あ、
ちょっと謙虚な気持ちでね、
歩
行者の、
う
ん、通行とかを邪魔しないように、
はい、
で、道幅が狭いね、歩道とかがあればですね、歩行者がおったら、うん、まあ、絶対ベルとかは鳴らさずにですね、はい、ちょっと危ないなと思ったらちょっと降りてとかね、
はい、
いう風に感じでしていただきたいと思います、
はいはい、
で、一応走る場所もですね、一応車道側と決まっております
本来ね、はい、
はい、で、歩行者は別に、車道と
歩道の車道側、
はい、が自転車が走る場所ですね、はい、でも歩行者っていうのはその歩道の中でどこを歩くかっていうのは決まってはいませんけど、ね、自転車に関しては車道側ということでお願いします。
わかりました。ちょっと戻るんですけど、
はい、
今ママチャリともおっしゃったけど、お子さんのね、
はい、
送り迎えに本当に便利に皆さんよくこう前に後ろにお子さん乗っけてらっしゃる、
はいはい、
場合はどういう扱いになるんですか。
あれもですね、
はい、
自転車もともと作った時にですね、
ええ、
その幼児を乗せれるような、うん、座席がもともとついてるような、
はい、
それ用の自転車の場合は、
ええ、
前後ろ乗せていただくっていうのは可能なんですけど、
あ、そうなんですね、
買った時にですね、はい、そういう座席がない状態で買ってですね、ええ、後で必要やなってことで、
ええ、
後付けにした分とかそれはちょっとダメなんですね。
そうなんですね、
はい、ちゃんと基準が一応2人乗り3人乗りするときは、それを乗せてもいいですよっていう、まあ、適合シールっていうのがあるんですけど、それが、付いてる場合のみは OK ということで、はい、
わかりました、
はい、
まだまだいろんな細かいこともねきっとあると思います。折に触れてまた皆さんもご質問なさってみてもいいかもしれませんね。とにかくでも今わかったのは、自転車といえどもとにかくまあ車の仲間なので、
はい、
いわゆる違反となるのはもうすごくたくさんあって、もう車と同じ動きをしましょうということですね。
そうですね、
信号を守るし一旦停止もするし、
はい、
わかりました。それとその他にもヘルメットが、
はい、
もうこれはだいぶ前ですよね。
そうですね、
2、3年経ちますかね。
これはですね、令和5年4月1日なんで、まあ、3年前の話ですね。
はい、
はい、からの制度で、まあ、自転車、乗る方はヘルメットを着用しましょうという、まあ、努力義務というんですけど、
ここですね、はい、
はい、まあ まあ、バイクとか原付とかの場合は当然今、はい、ヘルメットを被らないと止められて、はい、点数ね、つく違反になるんですけど、はい、この自転車に関しては被ってないからといって、まあ、止められるってことはまずないと思います、うん、はいはい、ただしですね、やっぱりヘルメットをなんで被るかっていうと大体もう意味わかると思うんですけど、はいはい、まあ、自転車に乗る以上ですね、絶対事故っていうのはね、いつ起きるかわかりません。
本当です。そうですね、
はい、事故起きたらですね、当然バランスを崩して、まあ、転倒を大概するかなと思います、
はい、
でその時にやっぱり、地面に一番打ちつけられるのは、胸から上ですね、
はい、
まあ、
頭
部もね、打撃受けますので、はい、まあ、頭を守る、まあ、これイコール、まあ、命を守ると思っていただいてもいいかなと思うんで、
はい、
まあ、ヘルメットね、努力義務と言いますけどね、はい、皆さん被るようにね、
はい、
よろしくお願いしたいと思います、
はい、それから、なんていうのかな、自転車にも保険をつけるっていうお話も聞いたことがあるんですけども、
はいはい、そうですね、はい、まあ、今保険の話ね、今からしたいと思うんですけど、
はい、お願いいたします、はい、
車とかバイクはですね、はい、保険ね、皆さん入られてると思うんですけど、
そうですね、はい、
この自転車についてもですね、平成27年の、10月1日から、
はい、
これ県の条例なんですけど、
はい、
自転車保険に入りなさいよというのが義務化されております。
そうなんですね、
まあ、大体10年前ぐらいになってるんですけどね、はい、はい、でこの自転車というのは、まあ、両面ありましてですね、例えば自転車と車がぶつかった場合は、うん、自転車側が、まあ、怪我をする側とはい、なるかなと思うんですけど、
そうですね、弱者の方になりますね、そうですね、車とだったら
今度自転車とですね、歩行者がぶつかった場合は、
はい、
これはまあ両方転倒する可能性もあるかもしれませんけど、はい、歩行者を、怪我させてもら、させてしまう、加害者、まあ、被害者にもなるし加害者にもなるという両側面が自転車にはあるかなと思います、
はいはい、
でこれちょっと古い話になるんですけど、2008年9月22日の、はい、晩の7時頃ですね、
はい、
小学生がですね、下り坂を下っててですね、
はい、
でその前に高齢の女性の歩行者がいたんですけど、はい、まあ、この方と接触しまして、
はい、
でこの高齢の、方がですね、意識不明の重体になったという事故がありまして、
はい、
で、まあ、言ったら自転車側が、高齢者の女性の方に、はい、怪我を負わしたということで、まあ、自転車にあってもですね、損害賠償というのを、まあ、払わないといけないと、
はい、
でまあ、この少年にあってはその、ね、本来少年が払わないといけないんですけど、まあ、それが無理な場合は、
はい、
保護者の方に、はい、まあ、なるかなということなんですけど、
はい、
まあ、この額この、ね、2008年9月22日のこの兵庫県で起きたこの、はい、事故の、賠償金、皆さんいくらだと思いますかね。
ちょっと想像がつかないですけどね。
ですかね、うん、ちょっとこの価格聞いたらびっくりするかもしれませんけど、はい、9521万円、うん、
すごい高額ですね。
1億近いですよね。
そうですね。でそれだけご高齢の方 の、 人生にすごいダメージを与えた、はい、ということですね、
まあ、そういうことになりますね、
はい、
でこの9521万円、
はい、
まあ、持ってる方も、ね、中にはおるかもしれませんけど、ほとんどの方はちょっと無理かなという額やと思います。
そうですね、
でこの他にもですね、5000万円とか何千万円とかいったね、高額な賠償金の裁判事例が、数多く出ております。
はい、ということもあって保険に、はい、これはもう兵庫県では条例で入れなければいけない、はい、ということですね。
いけないということですね。で、まあ、車とかお持ちの方でしたら、まあ、その車の保険にですね、
そかそか、
はい、付随することが結構ありますので、ね、
はい、
まあ、もし今入られてない方がおられましたら、
うん、
まあ、で家に車があればですね、その車 の保険に、まあ、自転車保険つけ入れるかどうか、はい、ちょっと確認された方がいいかなと思います。
で家族もそこに入るかどうかっていう、ね、
そうですね、
そうですね、はい、分かりました。今回はまあその4月から自転車の人たちにもいわゆる違反が見つけられればとい う確認されれば、うん、そこで反則金が発生しますよという動きがあるので、どういう場合がどうなのかって、まあ結局はでもこれって安全に走るためのものなんですよね、
はい、そうですね、はい、
じゃあ最後にリスナーさんにメッセージお願いいたします。
はい、近年ですね、自転車のマナーに関して、社会の関心が、高まっております。はい、皆さんの中にも、自転車の交通事故で多額の賠償裁判賠償判決が出たとか、自転車を酒気帯び運転して逮捕されたなどというニュースを見聞きした方がいらっしゃると思います。そんな社会情勢を反映して、今年の4月1日からは自転車の交通違反にも、交通反則切符青切符が、ね、適用されます。告知されれば、反則金先ほど言うたね1万2000とかそういう、まあ、結構高い額や思うんですけど、
はい、
払う必要が生じてきます。でこの、まあ、制度っていうのはですね、まあ、警察官からこの切符を渡されまして、はい、で一定期間の間にその反則金を納めればそこでこの違反に関しては、はい、一応終わりということになるんですけど、
はい、
反則金を納めなければ、ちょっと難しいんですけど刑事手続きに移行しますので、はいはい、注意してほしいなと思います。
はい、何よりもみんながこう安全に安心して走れるルールをお互いが守るということが一番大事だなということ
で、ね、
一番こう弱い立場にあるまずは歩行者を、うん、そして自動車から車から見たら自転車をということでそれぞれ運転する人がマナーを守って、
はい、
できれば信号をぜひ守ってほしいなと、
ね、
はい、車を乗ってる方から見ますと、
はい、
それをぜひお願いしたいなというところがあります。
そうですね、
はい、
信号は必ず守ってください。
はい、ありがとう。
誰かが必ず見てますんでね。
そうですね、
はい、お願いします。
はい、
最後にですね、4月6日から、
はい、
4月15日、の10日間ですね、
はい、
春の全国交通安全運動が始まります。
いよいよそうなんですね。
はい、
はい、
これまあ年に4回ねありまして、
そうですね、
今回は春の、はい、運動になります。
はい、
で今回の重点はですね、通学路生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保、2つ目がながらスマホですね、先ほどの、携帯電話の運転ね、はい、このながらスマホの根絶や歩行者優先などの安全運転意識の向上、はい、3つ目がですね、自転車や特殊小型原動機付き自転車の交通ルールの理解遵守の徹底、この3つになりますので、
はい、
皆さん、ゆとり春になればねちょっといろいろと慌ただしい時期になるかもしれませんけどね、
はい、
ゆとりのある運転、運転するときはそのことに集中するということでよろしくお願いします。
ありがとうございました。今日は三田警察署から交通課の末澤直文さんをお迎えしていろいろお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。